5、市からのお知らせです。林康夫氏が副市長に就任。副市長を務めていた杉田治氏が6月28日に任期満了となり、7月10日に新たに林康夫氏60歳が副市長に就任しました。また同日、常勤監査委員に栗林典子氏64歳が再任しました。林康夫副市長の主な経歴です。昭和62年4月、船橋市役所入所。平成28年4月、総務部総務課長。29年4月、総務部参事。31年4月、企画財政部参事。令和2年4月、企画財政部長。
令和7年、第2回市議会定例会が行われました。常任委員会及び議会運営委員会の構成が決定されました。両委員会の構成は、船橋市議会ホームページからもご覧いただけます。問い合わせは、議会事務局議事課 436-3022、ファックスは 436-3013 です。
介護保険サービスの食費、居住費等を軽減します。これは市民税非課税世帯が対象です。介護保険施設に入所、またはショートステイを利用した際の食費、居住費、または滞在費を本人の所得状況等に応じて軽減する負担限度額認定申請を受け付けています。7月までに軽減されていた人も、8月以降の認定には改めて申請が必要です。軽減される費用は食費、居住費または滞在費。8月から負担限度額認定における所得区分の基準が一部変更となります。対象は次のすべてに該当する人です。住所が異なる配偶者、事実上の婚姻関係にある人の市民税の課税状況や預貯金額等も審査します。市民税非課税世帯で預貯金等の金額については、年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千以下の人の単身の場合の預貯金等金額は650万円、80万9千円を超え120万円以下の人は550万円、120万円を超える人は500万円です。配偶者のいる人は、夫婦の預貯金額等の合計額が、これらの金額に1000万円を加算した額以下であること。65歳未満の人は、年金収入額と合計所得金額の合計額にかかわらず、預貯金等金額が、配偶者がいない人は1000万円以下、配偶者がいる人は、夫婦の合計金額が、2000万円以下であること。申請に必要なものは、本人及び配偶者の預貯金通帳等、コピーも可能です。申し込みは、申請書等を介護保険課、郵便番号 273-8501 へ郵送または持参してください。船橋駅前総合窓口センター11番窓口への提出もできます。なお、申請書は、介護保険課、船橋駅前総合窓口センターで配布するほか、市ホームページからも取り出せます。このほか、社会福祉法人等が行う介護保険サービスの利用者負担額を軽減する制度もあります。詳しくは、介護保険課へお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。以上、お問い合わせは、介護保険課 436-2304 です。
自転車乗用車用ヘルメット購入費補助事業について、ヘルメット着用で自分の命を守りましょう。自転車乗車中の交通事故の被害軽減に向け、 自転車乗車用ヘルメット購入者に対して補助金を交付しています。自分や大切な家族のためにヘルメットを着用して安全に自転車に乗りましょう。申請受付期間は8年2月20日金曜までです。補助対象者は申請時に申請者利用者ともに市に住民登録のある人です。利用者1人につき1個まで1回限りです。6年度に同補助を受けた人は対象外です。補助件数に達し次第終了です。補助金額は1個あたり2000円です。補助対象ヘルメットについては詳しくはお問い合わせください。申請方法や必要書類など詳しくは市ホームページをご覧いただくか専用ダイヤルへお問い合わせください。交通安全指導員からのメッセージです。ヘルメットの着用が命を守ることにつながります。自転車事故で死亡した人の約6割が頭部に致命傷を負っています。頭を守れていたらと後悔する前にヘルメットを着用しましょう。また夏休み期間はお子さんが自転車に乗る機会も多くなります。自転車の乗り方や交通ルールの確認、ヘルメットの着用でいざという時に備えましょう。問い合わせは市民安全推進課同事業専用ダイヤル 436-8854 です。
8月はゼブラストップ活動強化月間です。ゼブラストップとは横断歩道の和製英語であるゼブラゾーンにかけて歩行者保護を分かりやすくまとめたものです。ゼブラのゼ、前方、前をよく見て安全運転、ゼブラのブ、ブレーキ、横断歩道手前ではブレーキ操作で安全確認、ゼブラのラ、ライト、横断歩道でも3つのライト、早めのライト点灯、横断者も反射材でライトアップ、右、ライトからの横断に注意、ストップ、横断歩道手前で確実なストップ、事故ストップ。問い合わせは市民安全推進課 436-2292 です。
火災から自分と家族を守ろう。今年の火災件数は6月末現在で79件で、昨年同時期より13件も増えています。また火災により7人もの人が亡くなっており、そのうちの6人が高齢者です。火災を防ぐ対策をきちんと学び、日頃からみんなで注意し合うようにしましょう。住宅防火、命を守る6つの対策。1、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、部屋を整理整頓し、寝具やカーテンは防炎品を使用する。4、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。5、お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火防災訓練への参加などで、防災への意識を高める。お問い合わせは、消防局予防課、435-1114 です。
馬込霊園正門、金杉門、習志野霊園正門を終日開門します。施設等の利用時間は次の通りです。馬込霊園正門は8月16日土曜まで、馬込霊園金杉門、習志野霊園正門は8月13日水曜から16日土曜までです。馬込霊堂、納骨堂の参拝利用時間は8月16日土曜までは午前8時から午後5時まで、8月17日以降、通常通り午前9時から午後5時までです。馬込霊園墓参者休憩所は8月16日土曜までは午前8時から午後4時30分まで、8月17日以降は通常通り午前9時から午後4時30分までです。習志野霊堂は通常通り午前9時から午後5時までです。また、アクセス通路、 臨時駐車場は一部期間で利用時間を延長します。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせは環境保全課436-2402です。
令和8年4月採用予定の市職員を募集します。試験区分は高卒程度初級、一般行政、障害者。募集人数は若干名。対象年齢は令和7年3月31日現在で32歳以下です。受付期間は8月20日水曜まで。試験日は筆記選考日11月2日日曜、面接選考日11月中旬です。受験案内は人事課職員研修所人材育成室船橋駅前総合窓口センターで配布します。受験資格、試験内容などは必ず受験案内で確認してください。問い合わせは人材育成室 435-8642 です。
天候の影響によるゴミ収集について。天候の影響により JR 総武線各駅停車快速の計画運休が行われる日は、ゴミ収集ステーションのゴミ収集を中止します。問い合わせは資源循環課 436-2433 です。今年もクーリングシェルターを開放しています。危険な暑さから身を守るため、誰でも休憩を取れるよう、市内の公共施設や民間施設をクーリングシェルターに指定し、10月22日水曜まで開放しています。また、市ではクーリングシェルターに協力いただける民間施設を募集しています。問い合わせはゼロカーボンシティ推進室 436-2465 です。食中毒警報が発令されています。気温が高くなるこの季節は、細菌を原因とする食中毒が多く発生します。特に肉の加熱不足によるカンピロバクター、腸管出血性大腸菌 O157 などの食中毒に注意が必要です。肉を調理するときは、中心部の色が変わるまで確実に火を通す、調理や食事の前に必ず手を洗うなど意識して予防しましょう。問い合わせは衛生指導課 409-2594 です。